心の成長が加速する30のことだ。その1、常に成長している人は常にチャレンジしている人。常に成長している人はどんな人でしょうか。常にチャレンジしている人です。チャレンジは成長につながる要素に溢れています。決断すること、勇気を出すこと、行動を起こすこと、ストレスに耐えること、臨機応変に対応すること。チャレンジをすると新鮮な刺激や変化が得られ、経験値も増えます。新しい経験を通して視野や世界観が広がります。新しい分野に恵まれることも少なくなりません。チャレンジは勇気や決断が必要になるため、チャレンジを通していくことや精神も鍛えられます。たとえ失敗で終わったとしても、経験が得られるので成長面ではプラスです。チャレンジをすることは成長につながっていくのです。成長したいならとにかく何かにチャレンジしてください。人の成長にはチャレンジが欠かせません。初めてのことや困難なことに立ち向かっていきましょう。週に1回でいいのです。週に1回のペースで取り組めば1年で50回のチャレンジを達成できることになります。これだけチャレンジをして成長しないはずがありません。もちろん余裕があればもっとチャレンジしてみるといいでしょう。チャレンジの数には上限がありません。運や奇跡は自分でコントロールするのは難しいですが、チャレンジは自分で自由にコントロールできる要素です。ビジネスであれば初めての仕事に取り組んでいます。読書であれば普段読まない本を読んでいます。料理であれば新しい知識を試しています。旅行好きであれば初めての土地足を運んでいます。趣味であれば新しいパターンに取り掛かっています。人間関係であればセミナーやパーティーなど出会いの話を運んでいます。あなたにとってチャレンジに感じることは何でもいいのです。大切なのはやってみようの精神です。勇気出して前に踏み出すだけでいい。小さなチャレンジで構いません。大きなチャレンジは難しくても小さなチャレンジであればちょっと背伸びをするだけで達成できるでしょう。失敗したら笑い飛ばせばよし。結果はどうまで少なくともチャレンジをしたことになるので胸を張ります。失敗が得られた教訓を生かし再チャレンジするのもよし。たくさんチャレンジをする人は大きな成長が待っているのです。常にチャレンジして常に成長する人になる。心の成長が加速する30のことだ。その2、体の成長には限界がある。心の成長には限界がない。体の成長には限界があります。身長を伸ばしたくても限界があります。身長は遺伝や成長ホルモンが関係しているため、一旦成長期を過ぎると伸ばすのが難しくなります。筋力も限界があります。筋力は鍛えるにつれて重いものを持てるようになりますが、努力に比例するわけではありません。さすがに1分の重いを持ち上げることはできません。1分は2回の限界を超えています。持久力や身体能力にも限界があります。トレーニングを繰り返すことで強化していきますが、車より速く走るのは不可能です。あるところまで鍛えると、どんな緩やかに体に打ち上がります。体の成長は促すことはできても限界があるのです。心の成長には限界がない。心の成長は違います。心の成長には限界がありません。心というのは愛、思いやり、優しさだけではありません。自信、勇気、感受性、包容力、自己肯定感の心の一つです。しっかり心を磨いて、どんどん心の成長を促すことです。私たちは無限に伸ばせるものを持っています。今は、磨けば磨くほど輝きます原石です。今はまだ原石かもしれませんが、これからも磨き方次第です。無限に伸ばせるものを持っているのですから、伸ばせるだけ伸ばすことが大切です。心の成長に必要なポイントは3つあります。1、本、2、書、3、経験。多くの本のように様々な人として、いろんな経験を積んでいきます。本書、経験を通して物事の理解がかなりについて、どんどん心が成長していきます。心の成長は視野の広さ、視点の高さと関係する。心の成長は視野の広さ、視点の高さと関係します。心の成長するについて、視野の広さに視点が高くなります。結果として、どんなに見渡せるようになります。心の成長すると、今まで見なかったものが見えるようになり、感じられなかったことが感じられるようになります。他の心の中に理解できるようになります。より深くまで感情になれるようになります。楽しさがなくても、本や経験を積むことがあるようになることがあります。わかるようになったのは、心が成長したからです。心の成長すると、何がすることが減って、心が安定します。人とぶつからなくなり、喧嘩がなくなるのです。心の成長は人生をかけて取り組むくらい。心の成長は人生における最大のテーマです。私たちは人生をかけて取り組むくらいです。心の成長は無限大です。一生をかけて取り組むミッションです。大変ですが、だからこそ素晴らしいのです。どんどん心を磨いて成長を促していく。心の成長が加速する30のことだ。その3、成長の速い人は驚きの目を持っている。成長したいなら驚きの目を持つことです。驚くことを見せるチャレンジや素直に驚きを表現することを言います。私たちは驚いた瞬間、脳が働きが生成されます。きちんと驚くと衝撃によって脳にしっかり刻まれるので印象に残ったり覚えやすくなったりします。素直に驚くことで素直に驚くことで感動の出来事に変わります。私たちは驚かないについて驚かないように心が出る傾向があります。驚いたら待てと思うようになります。私はこれからのことでは驚かない、驚かないことが行われると、何らかに驚くことを抑えるようになります。これはよくありません。驚いたら待てと思っていることが怖いことはありません。驚かないようにするのは成長を抑制する悪い習慣です。子供はちょっとしたことです。驚きます。日頃からアンテナを張っていて積極的に驚くことを見せようとします。少しでも心を動かせるものならば、口を開けて、おっ、と声を出します。迷いは目を開かせます。興味を持って、その場で離れようとしないことも少なくありません。成長するから驚くようになるのではありません。驚くから成長するのです。子供は素直に驚きを表現する達人です。あなたも昔は驚きの目を持っていましたが、いつの間にか封印しているのではないでしょうか。子供のようにきちんと驚きがいいのです。どうしても思い出して封印を解いて驚きの目を戻してください。感受性を高め積極的に驚くことを見せていきましょう。日頃アンテナを張っていると感受性が高まり驚くことを見せやすくなります。少しでも心を動かせるものならば恥ずかしがらず素直に感動を表現しましょう。驚きの声を出し、驚きの表情をして驚きの目を輝かせましょう。少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにすることです。驚きの目を持つ人は表情が良くなって人間に増していきます。日常も輝いて見えるようになります。きちんと驚くときちんと脳が働きます。物事をスイスイ吸収していき、結果として成長も早くなるのです。少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにする。心の成長が加速する30のことだ。その分、読書中にしないことだとやったら積極的に自重する。読書中にしないことだとやることになるでしょう。よくあることですが、ここがあなたの成長のアレンジです。しないことだとやったら成長の数と考えてください。自主練習をしましょう。そのまま、スースーのみですが、できればきちんと調べた方が有利です。自分にとって最安い体験を使いましょう。もちろん手持ちの中で調べるのもよし。目的は意味を調べることですが、それが成績なら何でもいいのです。知らないことだと出れば新しい知識が得られるチャンスです。せっかく知らないことだとやったのですが、このチャンスを逃してはいけません。全部の文脈からおよそ意味のあることもありますが、油断は禁物です。やはりきちんと確認するのがベストです。この読み終わってから調べるのもいいですが、できればそのまですぐ調べる方がいい。気になる気持ちが強いうちに調べた方が吸収力、記憶力が高いためよくなります。調べるといっても大したことではないはずです。この一瞬でチェックできるでしょう。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、この人気の努力のあなたの知識力と語彙力を鍛えます。あとから復習できるよう、目には脳と頭の知識力を語彙力マックスするのですから、一石二鳥です。この習慣が大きな成長をもたらすのです。読書中にしないことだとやったら積極的に自重する。しなければならないことはストレスのことです。しなければならないことには今の強制感があります。仕事をしなければならない。勉強をしなければならない。早起きしなければならない。しなければならないと考えた瞬間ストレスが生じて心がギュッと締め付けられます。体が倦怠感に包まれ、取り組まないから疲れを感じ、ため息も漏れるでしょう。しなければならないことが起きられることストレスを感じる機会も増えます。日常からストレスを減らすためには、しなければならないことを減らしていくことが大切です。しかし、私たちの人生にはしなければならないならずを存在します。社会人なら仕事をしなければなりません。子供を産んでおられれば子育てをしなければなりません。入学試験や社会試験に勝つためには勉強をしなければなりません。なかなか全部するのは難しいのが現実です。ストレスの原因がしなければならないことが分かっていても、立場や状況があって避けられないことがあります。しなければならないことを増やすことは積極性と好奇心。しなければならないことができなくても増やすことができるはずです。完璧主義者はゼロを目指したくなりますが、それはあくまで理想です。ゼロにできなくても一つでもいいので減らす努力をしてください。しなければならないことを増やすには、こちらに次の2つのキーワードが重要です。積極性と好奇心です。例えば、上司が仕事を依頼されて取り組む状況があるでしょう。上司が指示されたら動き始めるのではなく、自分から率先して取り組みます。普段の上司の様子を見ていれば、次はこんな仕事を願いができるだろうと予想ができるようになるはずです。積極性を発揮すれば仕事をしなければならないから進んで仕事をするに変わります。自分の意思で取り入学試験や社会試験に勝つためには勉強が必要であり、しなければしないと認識します。この時、まず勉強学校に興味を持ち、自ら進んで学ぶ姿勢になります。なぜだろう、もっと知りたい、という好奇心の大切にすれば、だんだん興味関心が湧いてくるようになるでしょう。興味関心を持って勉強を楽しむようになれば、勉強をしなければならないから勉強したいと変わります。記憶力も吸収力も高まって、勉強がスムーズに進みやすくなるのです。人生ではしなければならないならなりますが、積極性と好奇心の大切にすれば改善できます。しなければならないことでも減らしていきましょう。それは心の持ちようで軽減されます。その気になれば、日常からしなければならないことにすることも不可能ではありません。しなければならないことは、やや取り組むのではなく、積極性と好奇心を持って取り組む。心の成長が加速する30のことだ。その6、人には一つのコンプレックスがあった方がいい。コンプレックスを見る人は多い。 コンプレックスがあると劣等感につながったり、自分に自信が持てなかったりして悩むことになっているでしょう。コンプレックスが自己嫌悪の原因の一つになっている人もいるはずです。少しでも自分に自信が持てるようコンプレックスの解消に向けて励んでいる人は少なくありません。肥満体型にコンプレックスがあるなら、ついに畑を手に入れるためダイエットに励んでいるでしょう。貧弱な体にコンプレックスがあるなら、条件の高いを手に入れるため筋トレや有酸素運動を頑張っているに違いありません。学歴にコンプレックスがあるなら、少しでも自信を取り戻そうと自分でこの勝手独学を頑張っているでしょう。コンプレックスの解消に向けた努力は大いに評価されることや、今の自分のためになるのは間違いありません。では、コンプレックスは全部正解だというと、そうではないのです。人には一つくらいコンプレックスがあった方がいいのです。コンプレックスには3つの大切な価値があるからです。魅力、アイデンティティ、共感の金です。1、魅力。コンプレックスは魅力です。長期成長があります。コンプレックスほど見えることはありません。自分の個性として生かせば、輝く魅力と変わります。自分ではコンプレックスに見えても、他人からはチャンポイントに見えているでしょう。悪いと思っているのは自分だけです。周りから見ると輝いて見えるでしょう。2、アイデンティティ。コンプレックスはアイデンティティです。コンプレックスは名称になります。コンプレックスがあるからこそ独自性があります。自分らしさの一つであり、他者と区別する大事なポイントです。コンプレックスは自分の独自性の一つですから、その価値を求めてアイデンティティとして受け入れることが大切です。3、共感の金。コンプレックスは共感の金です。コンプレックスを持っていることで同じ悩み、今悩みの人に寄り添えたり、理解が深まったりします。相手の夢、プロの夢、悩ましいこともある夢と共感することができるようになります。コンプレックスを増やす努力は大切ですが、だからといってゼロにする必要はありません。むしろゼロにしてはいけません。コンプレックスには魅力、アイデンティティ、共感の金という人にとって大事な価値があります。人には一つくらいコンプレックスがあった方がいいのです。気になるコンプレックスがあっても全て解消するのではなく、一つくらいは持っておく。心の成長が加速する30の言葉。そのなら、肩が生を柔らかくするにはアップデートという考え方が有効。ダンクラ賞は人の言うことを聞かず自分の判断に固執しています。意見の変えたまで何が何でも考えを変えてはいけないと語りになっています。自分の主張は3兆数の信念は3からではないという主張に捉えていて考えを変えようとはしません。ダンクラ賞は意外と存在していてちょっと悩まされる存在です。ダンクラ賞を説得しようとしてもなかなか素直に言う手に振ってまず苦労されることがあるのですね。ダンクラ賞は人間関係から孤立する傾向があります。エスカレートすると自分も影響していきます。肩が柔らかくするにはどうすればいいのでしょうか。ここでお勧めしたいのはアップデートという考え方です。説得の中に人のことなんかしたりするわけではありません。あくまで最新ニュースより良いものに変えていくというだけのこと。考えの範囲を全て変えるわけではなく、あくまで上書きしていくイメージです。アップデートという考え方が上書きによって超発展されるというイメージとなり、変化を受け入れやすくなります。意見はアップデートする。価値観はアップデートする。考え方はアップデートする。パソコンの OS でもアップデートが大切であるように、人間の思考もアップデートが大切です。アップデートという考え方が変化に対する抵抗や、長さが小さくなり、だんだん頭が柔らかくなります。ダンクラ賞はアップデートという考え方を見つけてください。あることが分かった頭が見るうちに柔らかくなっていくでしょう。アップデートという考え方を見つけば、自然と頭が柔らかくなっていくのです。ダンクラ賞はアップデートという考え方を見つけて、体が柔らかくする。心の成長が加速する30の言葉。その8、愚痴を言い始めると、伸びていた成長が止まる。愚痴を言い始めると、止まっていた成長が伸び始める。愚痴を言い始めると、伸びていた成長が止まります。愚痴を言自分は悪くないと思うようになり、現実からで反省しなくなる。だから成長が止まります。成長が止まるから、ますます愚痴を言われる順番。嫌な雰囲気が漂うため、人も寄りつきにくなるのです。成長したければ、愚痴をやめることです。愚痴を言いたくなっても、弱いは分からず、ぐいっと飲み込みます。少し辛いかもしれませんが、少々の辛抱です。いきなり愚痴をやめるのが難しければ、少しずつ減らしていってもいいでしょう。仕方ない、そういうことまでね、という言葉を使えば、辛いことも待ち合わせます。沈黙を少々も悪くありません。愚痴を言いたい人は、仕事や勉強にぶつけましょう。すると、止まっていた成長が再び伸び始めます。だから行動するのを待つより、自分から動いた方が早く実現します。うまくいかないことは自分の責任と考えましょう。自分に注意を向けることで反省もなさいます。ますます、あなたは改善され、成長のスピードが加速するのです。愚痴をやめて自分の責任と考える。心の成長が加速する30の言葉。その9、ゆっくり落ち着いた口調で、なるほど、今心の奥まで響く。なるほど、ということがあります。ご存知の通り、納得、同意を表すときにサプレーズです。相手の話を聞いて、納得、同意なければ、なるほど、という人と口にするでしょう。あなたの話に納得、同意しました、という意味を抑えることができ、会話が正解になります。いや、言うこと、どんどん会話の調子が盛り上がり、話が進んでいきます。日常のテーマフレーズの一つであり、コミュニケーションに欠かせないフレーズですね。そんな、なるほど、というフレーズですが、面白い工夫があるのでご紹介します。ゆっくり落ち着いた口調で、なるほど、言ってみてください。さっと言うのではなく、丁寧に感情を込めているようなポイントです。普通に言うと、そこまで心の奥まで人と聞くはずです。納得感が心に光るまで進みます。真摯にした感覚で心の中で考えているような余裕を楽しめます。また、ゆっくり落ち着いた口調で口にすると、納得、どういうのにも強くなります。あなたの話に納得、同意しました、という意味を強調して、しっかり伝わって、ますます会話が正解されるでしょう。うなずきながら、なるほど、今、パーフェクトです。相手はしっかり話を聞いてくれるでしょう、という印象となり、あなたに必ず好感を持ちます。どんどん会話の調子が上がって、人の話を聞かせてもらえるチャンスに恵まれるかもしれません。言い方を複数だけで、より心の奥まで聞いて、納得感も高まります。シンプルな人ですが、だからこそ奥が深い。ゆっくり落ち着いた口調で、なるほど、今、自分のためにも相手のためにもなります。お互いの心に響くことになるのです。ゆっくり落ち着いた口調で、なるほど、言ってみる。心の成長が加速する30の言葉。その10、どんな専門職にも完了するよう、変える場面がある。専門スキルの限定性に投げる人がいます。専門スキルが身につくのは今、この職場では見せない。専門スキルを生かせるのは今、考えた分野でしか通用しない。専門スキルを見つけている人は、やはり専門職への就職が有力となるでしょう。また、専門職についている人の場合、身につくスキルの専門性の高いものが中心となるでしょう。専門スキルは、希少価値が高くて、高収入が安いというメリットがあります。一方で、考えた分野でしか通用しないというメリットがあります。今の職場では通用しても、他の職場で通用しない可能性があります。スキルの内容は専門的であることを考えた分野でしか通用しなくなります。転職すると、新しい職場ではほとんど役立たないことは目指しません。せっかく身につけた専門スキルの職場があると、なかなか今すぐ場面になる役立たないように思われます。全く、形の仕事に転職すれば、ゼロからのスタートになってしまうでしょう。専門スキルに加わると、転職の仕方になることも少なくありません。しかし、ここで専門スキルは別に注目したいスキルがあります。それが汎用スキルです。専門スキルを生かす汎用スキルを見せていく。汎用スキルは、いろんな方面に生かせるスキルのことを言います。例えば、ビジネスなら、コミュニケーション能力、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシーなどがあります。すべての仕事に必要な共通スキルといって差し支えありません。確かに、専門スキルは他の職場で通用しないかもしれませんが、汎用スキルは生かせます。汎用スキルはあらゆる職種に存在するスキルです。裏を返せば、専門スキルは差し仕事であっても存在するということです。どんな専門職でも汎用スキルに関わる場面があります。どんな職場でもビジネスなら、が必要とされます。人と接するときは、コミュニケーション能力が要求されるでしょう。スムーズに仕事を進める上では、論理的思考力が要求され、問題解決力は問題解決力が必要とされます。使用するやサービスは会社というものであっても、そこで鍛えられる問題解決力や情報リテラシーは他の職場でも通用します。専門スキルを生かす汎用スキルを見せていけばいいのです。改めて、改めてください。汎用スキルは全ての仕事に必要な共通スキルに異なる業界でも力を発揮できます。汎用スキルを見せれば、強力な部署となり、どの業界や職場でも通用します。もちろん、転職においても有利な部署などは間違いありません。専門スキルを試す同時に汎用スキルも高めていってください。専門スキルと汎用スキルの両方が身につければ、本人なのです。専門スキルを使った専門職であっても、他の職種でも通用する汎用スキルを見せる。心の成長が加速する30の言葉。その11、身に置かせると、みんな不自由な人の気持ちを理解できる。音が聞こえることの素晴らしさも再認識できる。みんな不自由な人の気持ちはどうすれば理解できるのでしょうか。身に置けて再現できるのです。私たちの身の穴は目や口は違いという言葉がありません。目や口は閉じることができますが、身の穴はずっと開いたままで膨らむことはありません。だから意図的に身を塞いでみるのです。急に音が聞こえにくくなるでしょう。実際は完全に音が聞こえなくなるわけではありませんが、音が大幅に聞こえにくくなるはずです。とても正確な心境に大きな負荷を感じるはずです。みんな不自由な人は音が聞こえにくい状態で起用していて、そうした人の気持ちを理解する人になります。みんな不自由な人と出会うことがあれば、相手の気持ちに寄り添った思いやりの接し方ができるようになるでしょう。さて、もう一つ大切なことがあります。そのまま続くことみんな不自由な状態を維持したら、次は穴を塞いでいただく話を見てください。臭みが出た瞬間、音が耳に飛び込んでいます。しかも、音が聞こえて、ちょっとした感動を覚えるはずです。みんな聞こえることの素晴らしさを再認識できるのです。そして、音が聞こえている状態まで、聞こえることの素晴らしさとなかなか実感できないでいます。音が聞こえることは、それだけ幸せでありたいことです。たまには、耳で塞いでみると、大切なことを発見、再認識する機会になるのです。耳を塞いで、みんな不自由な人の気持ちになってみる。しばらく、ただ、塞いでいただく話で、音が聞こえることの素晴らしさを再認識する。心の成長が加速する30の言葉。その12、成長の中には、嫌いな人になる。成長の中にはどこにあるのでしょうか。嫌いな人になります。嫌いな人の中に成長の中にあるの。と、不思議に思うかもしれませんが、あるのです。嫌いな人は私たちの欲望の一つです。嫌いな人は嫌いになるだけの理由があるでしょう。 話し方が苦手だったり、性格が悪かったり、ルックスが美しくなかったり、などそれらにも理由があるはずです。嫌いな人は嫌いである故に無視をしないです。顔を染めて社会から話したり、関わらないように同意しているのではないでしょうか。考えることさないように心がけていることもあるはずです。しかし、どんな人も必ず一つは学ぶべきことがあります。もちろん、嫌いな人に対しても学ぶことが必ずありゼロということはありません。ここで大切なことは、良いところに読んで学ばせていただく姿勢です。苦手な人だけど、どこかに良いところがあるはずだ。学べるところがあるはずだ。心を大きくしてじっくり観察してください。健康には抵抗感があってもいいので、謙虚な気持ちだけはもうそうです。すると必ず学べるところが見つかります。ルックスが苦手で美しくなくても話し方が上手であれば参考になるでしょう。性格が悪くて嫌いだとしてもファッションセンスが足りないければ参考になるでしょう。性的に美しくなくても熱心な仕事姿勢があれば参考になるはずです。学べるところが見つかれば、リスペクトの面なので嫌いな人を受け入れることができます。嫌いだからといって無視したり否定したりするのではありません。一つでいいので学べるところを見せ、謙虚に吸収することです。嫌いな人だけで学べるところがあると、謙虚な姿勢があれば人間関係は安泰です。お手本となる存在が一つ増えることになり、あなたの成長に役立ちます。すべて確かな嫌いなところになります。嫌いな人が人生の失敗の可能性もゼロではありません。嫌いな人を無視や前提をするのではなく、学べるところを見せ、謙虚に吸収させていただく。心の成長が加速する30の言葉。その13、試合中のプレーが優秀ではない。負けた後のインタビューも優秀の一つ。スポーツ観戦を楽しむ際、多くの人が注目するのは試合中の選手のプレーでしょう。見せるプレーや尺のある動きなど試合中の優秀に心を打たれます。時々スーパープレーが飛び出すことがあって目を打たることがあるものですね。ところが試合中のプレーに注目すると私たちが見過ごしがちなことがあります。負けた選手が受けるインタビューです。負けた選手を見てください。プロスポーツ選手は試合の後インタビューを受けることになっています。マイクとテレビカメラを見られ多くの報道陣に囲まれます。局面の注目が集まる中で隊員が今の気持ちなどをざざ聞かれます。反対の時であろうと、惨めで情けない方の時であろうときちんとインタビューを受けます。試合に負けたことは一番の正面で最悪のタイミングです。普通に考えるとそっとしてほしい、一人にさせてほしい、何も話したくないと思うところでしょう。しかしそんな最悪のタイミングであっても今日は見ません。試合に負けたことという最悪のタイミングにもかかわらず堂々とインタビューを受けるのです。これは大変なストレスです。試合に勝った後のインタビューは歓迎ですが、負けた後のインタビューは大きな抵抗があるはずです。涙を流したり声を震わせたりしながらインタビューを受ける選手も少なくありません。これはプロスポーツ選手のそういうことです。インタビューを受けることがそんな経験になっているのですが、それを感じても感覚の痛みです。負けたことにもかかわらず堂々とインタビューを受ける選手を見ていると拍手を送りたくなります。私たちはこうした勇者を学ぶ必要があります。これまで普通にインタビューを見ていたならこれからはしっかり注目してみてください。負けた後のインタビューの様子から選手の強みになるということです。試合中のプレーだけが優秀ではありません。負けた後のインタビューも優秀の一つです。負けた後のインタビューを受ける心の成長が加速する30の言葉。その14、会話量が少ないことは悪いことではない。大切なのは会話量より少量。人と会話することが少ないです。声を発することがほとんどありません。会話量が少ないことに悩んでいる人がいます。人と接する機会が少ないとコミュニケーション不足になります。孤独や寂しい印象が伴いネガティブな印象があったりするものです。人と会わない一人暮らしのため会話量が少なくなっていることもあるでしょう。電話や在宅勤務など仕事の都合で人と会わない生活が続くこともあるはずです。人と会話することが少ないと脳機能の衰えを懸念する人も多いのではないでしょうか。もちろん話したいのに話せない状況があるのは大変です。おしゃべりを楽しみたいならどんどん積極的に人と会う機会を作っていくのが一番です。しかし会話量が少ないことは一概に悪いことはありません。会話を求めていないなら無理に会話をする必要はありません。行きたくもない飲み会やパーティーに出席したり無理やり人と会う約束を作ったりするのはこんな戦闘です。会話が少ないことに罪悪感もないことです。大切なのは会話量より少量です。いかに頭を使っているか、いかに脳を働かせているかです。例えば、このように商業者にするとき、脳はしっかり活動しています。目標であっても、頭の中ではいろんなことが起こっています。上司は目標と商業させていますが、頭は空く活用されています。映画や芸術を鑑賞して感じたり、考えたりすることも頭を使うことの一つです。言葉を知っていなくても、しっかり脳を働かせることになります。いろんなことを感じたり、考えたり、学んだりすることです。十分な商業があるなら、脳は活発であり、脳の衰えを心配はありません。見た目は商業の状態であっても、きちんと楽しんでいるなら、商業の時間が充実していることになります。脳内商業は悪くない。実は商業でも会話を楽しむことが可能です。脳内商業は話し合いがいけないなら、脳内商業によって何だろうか、いや、そうではない、ではなぜそうなのかというように、どんな会話を楽しみます。私たちはこうなのであります。話し合いがなくても、自分の中で会話の価値を実現することが可能です。もちろん、個人まで発展させていくことも可能です。学者や研究者は脳内商業によって素晴らしい仕事をしています。ぶつぶつ商業というのは、要求ですが、頭の中で商業を楽しむならの問題がありません。脳内商業のコミュニケーションの一つです。私たち人間は少数生き物です。人のは非常に優れて、話し合いがなくても、商業の状態でしょう、ぐるぐる回していくことが可能です。脳内でインプットとアウトプットの繰り返しで会話の価値を実現されています。脳内商業を楽しむなら、言葉は発信なくても、脳の中は嫌です。会話量があっても、きちんと商業が守られていない問題がありません。人の状態であっても、商業が十分ならしっかり脳を使っていることになります。会話量より商業の方が多いなら、むしろ健全なのです。会話量より商業を重視。心の成長が加速する30の言葉。アドバイスを悪口を誤解していませんか。悪口を言われました。人から悪口を言われます。なぜこんなに悪口を言われるのかわかりません。悪口を言われて悩んでいる人がいました。親からも上司からも友人からもいろんな人から悪口を言われていることのこと。きちんと頑張っていることですが悪口を言われることのこと。それはおかしい。どんな悪口を言われたのか聞いてみると思いもよらない返事が返ってきて上司に返しました。言われた言葉は悪口はありませんでした。アドバイスだったのです。その人はアドバイスを悪口を誤解していただいただけでした。このことを知ることはありません。改善できることも改善できなくなります。確かにアドバイスは厳しい言葉に聞こえることがあります。相手の問題があることもあるでしょう。身の痛いことであることが少なく、企業によっては悪口に聞こえるもの。相手は全の職のつもりも相手が悪口に聞こえてしまうと何でも悪口になってしまいます。これは悪口を考える癖がある人によくあります。悪口を考える癖があるとどんなアドバイスも悪口のように聞こえてしまいます。アドバイスを悪口を捉えてしまうと周りの人は何も言えなくなってしまいます。成長することも成功することもできなくなるのです。悪口を言われたと思うことがないが自問自答をしましょう。それは本当に悪口なのか一度冷静に考えてみてください。悪口ではなく実は全のアドバイスではないかと。実を言うと世の中にあるほとんどの悪口はアドバイスです。ストレートの悪口に思えても受け止め方を変えればアドバイスになるケースがほとんどです。何となくと言われたらもっと素直になりましょうというアドバイスです。仕事の量が悪いと言われたら何の量改善してはいかがですかというアドバイスです。言葉遣いが何度と言われたらもう少し丁寧な言葉遣いをした方がいいというアドバイスです。ストレートに受け止めるのではなく前向きに受け止めるのがポイントです。人のアドバイスをいただけることに気づきましょう。悪口を言う人を選んだり憎んだりしないことです。きちんとアドバイスをして受け止めれば成長につながり成功にもつながります。願わずは言いにくいことを言ってくれる人を大事にしたい。わざわざ言いにくいことを指摘してくれる人は貴重な存在です。自分が嫌われるかもしれないリスクを言いながらわざわざ親切に伝えてくれました。アドバイスをしてくれた人に感謝すれば人間関係も良くなるのです。言われた悪口は実はアドバイスであることに気づく。心の成長が加速する30の言葉。その16。こんなのは心の窓。こんなのを見るとその人が悪い。友人や恋人の理解を深めるにはどうすればいいのでしょうか。友人宅、恋人宅に遊びに行った時、こんなの目を向けてください。どんな本が置いてあるかチェックしてみましょう。こんなのは相手の興味関心が反映されています。お酒の本が置いてあるかお酒好きだとあり、料理の本が置いてあるか料理好きだとあります。歴史の本が置いてあるか歴史に興味関心があり、旅行の本が置いてあるか旅行に興味関心があることがあります。漫画がたくさん並んでいれば漫画好きだとあり、小説がたくさん並んでいれば小説好きだとあるでしょう。特には嫌な本が置いてあって、相手の新たな一面を発見できることもあるはずです。こんなに大量の本が並んでいれば、達人写真があり、読書の習慣があると考えても違いません。長い付き合いだといって、相手のことを何でも知っていることはありません。相手のことを理解しているようでも、実はまだ知らない一面がある可能性は十分考えられます。だからこそ本なんです。こんなのを覗くことは相手のことを覗くことと同じです。心は目に見えませんが、こんなのを見ると間接的に見えてきます。相手がなかなか自分の興味関心について話してくれなくても、こんなのを見ればその人の心の内が見えてきます。その人の心の内が見えてきて、相手の見た目を控える人となるでしょう。相手とコミュニケーションの際、こんなのを笑いに来れば、助かってくれるに違いません。あなたの見た目がこんなのも、いつの間にか自分の興味関心が反映されていることでしょう。こんなのは心の窓です。こんなのを見るとその人の窓です。友人宅、恋人宅に遊びに行ったとき、こんなのを見ると相手の見た目を控える。心の成長が加速する30の言葉。その17、突き刺さる言葉は出会うものではなく、突き刺すもの。この読んでいると突き刺さる言葉と出会うことがないでしょう。短いフレーズであっても大きなインパクトがあると心をグッと動かされます。ある時は励まされ、ある時は勇気づけられ、ある時は現状を出してくれるでしょう。突き刺さった言葉は強く自分に言い聞かせればいいのです。奮い立たせる言葉を自分に強く言い聞かせてください。奮い立たせる言葉であれば何でも構いません。シンプルで普通の仕事であっても前向きなことが OK です。平凡な仕事であってもあなたを動かす力があります。私ができる。心から前を向け。自分を信じろ。緊張チャンスに変えろ。今やら何で言ってやるんだ。自分の未来を切り開くのは自分だ。しかしはベストを尽くすだけだ。ギリギリまで来た。ワクワクしてきた。 力を込めてしっかり自分に言い聞かせましょう。自分を育つように言い聞かせてください。そうすれば短いことでも全力を尽くされます。心の奥までしっかり日々潜在意識にも到達します。どんなことがより僕らで強く自分に言い聞かせるからです。普通に言い聞かせるのではなく強く言い聞かせることがポイントです。人から説教されるのは抵抗があっても自分で自分を説教するならすんなり受け入れられるはずです。しっかり言い聞かせれば潜在意識まで到達して内面が変わっていきます。心を打ち抜かれたような衝撃を得て葛藤するのです。あなたを励ますのはあなたです。あなたの役割を得るのも運命を変えるのもあなたです。突き刺すことはデモではなく突き刺すものなのです。奮い立たせることは自分に強く言い聞かせ突き刺すことに変える。心の成長が加速する30の言葉。その18、友人の数を自慢してはいけない。大切なのはどれだけ親しいか。時々友人の数を自慢している人がいます。私には7万人も友人がいます。多くの友人に囲まれています。学生時代に合わせると友人が7万人もいます。SNS のフォロワーは7万人です。知り合いに有名人がいます。友人の数イコール自分の人気の目安を表現するものと考えているのでしょう。友人の数は多ければ多いほどいいと思っています。一人でも友人の数を増やそう、人との繋がりを増やそうと頑張っている。有名人の名称をもらっただけで仲良くなったと勘違いしている人も少なくありません。しかし、友人の数を自慢したところで、その人たちと浅い関係であれば無理です。浅い関係の人とは表面的な会話しかできません。楽しい時間は過ごせるかもしれませんが、心の繋がりはありません。本当に困った時にざっといなくなります。しかし、関係な友人が何人いようと関係ありません。友人が100人いようと1000人いようと関係ありません。友人が増えれば増えるほど必ず記憶浅い関係になる。人間関係に記憶したくはありません。人間関係を広げたら必ず記憶したくとなります。私たちは本来同時に多くの友人を持つのは難しいのです。時間やお金といったリソースは限られているため、友人の数が増えるにつれて、一人に差別を申請されます。友人が増えれば増えるほど必ず記憶浅い関係になります。やんぴょん友人を増やすと人間関係に関する悩みも増えることになり、ストレスも増大します。そのため、友人の数を自慢する人は必ず薄い人間関係で構成されています。記憶浅い関係はまだやんないも同然です。友人の数を自慢している人に限って、親友はゼロです。友人の数と人生の幸せは無関係です。友人の数を自慢するのは確信なのでやめておくことです。大切なのはどれだけ親しいか。人間関係で大切なのは数より一つです。すなわち、どれだけ親しいかです。お互いに対し合っていて、深い信頼関係が結ばれていて、何でも打ち明けて話す人がどれだけいるかです。本当に親しい人がいるなら、友人の数は一人で十分です。ただ、一人でも心の繋がりが深くて何でも話せる親しい関係が素晴らしい。その人は親友です。あなたにとって本当に大切な人です。友人の数を自慢するのではなく、本当に親しい友人をする。心の成長が加速する30の言葉。その19、ミスや失敗を環境のせいにする人は成長できない。環境が悪かった。ミスや失敗する人によく鍛えるようです。責任を負担がついていると、自分の責任が半減しなくなります。確かに、事実として環境が悪く、ミスや失敗が誘発した状況もあるでしょう。自然災害や交通事故など予測が難しい、防ぎようない状況もあります。しかし、その一方で対策を立てなかった自分に気があると思います。環境が悪くなるのはどこでも起こります。それを言い始めると責任転嫁の問題です。どこかは、空が悪かったのは雨が降っていたり、風が強かったりという言い訳はしません。どこか9センチも調子が悪かったのは気温が低かったり、観客の応援が足りなかったりという言い訳はしません。環境のせいにすると自分が成長できなくなります。環境のせいにするのは関わり、もし自分にミスや失敗を環境のせいにする癖があるなら、今すぐやめることです。あの人のせい、国の政策が悪いせい、責任が足りないせい、責任を負担がついてなくなってもぐっと怖い。その代わりミスや失敗を社員追求と再発防止に徹底集中するのです。ミスや失敗を環境のせいにする人は成長できません。ミスや失敗を自分のせいにする人が成長できるのです。ミスや失敗を環境のせいにするのはやめる。心の成長が加速する30の言葉。その10、心の成長のためには自分とは違った意見に触れることが必要。心の成長のためには自分と同じ意見ではありません。自分とは違った意見に触れることが大切です。SNS、ブログ、動画サイトを楽しむ際、私たちは自分と同じ意見を求める傾向があります。自分と同じ意見は大胆です。笑う、笑う、と共感できて気持ちいい。そうだ、その通りだ、と納得ができて嬉しい。自分の意見は間違っていないと再確認できるため自信にもつながります。自分と同じ意見に触れると安心感や肯定感が得られて元気も出てきます。特別意識していない限り、私たちは自分と同じ意見から求める傾向があるのです。しかし、自分と同じ意見から触れているのはよくありません。どうしても確かにできるのではないかと思うかもしれませんが、ここにも欲しがられます。自分が間違っていても気づきません。自分の対話を受け止められません。何を自分の中に入っている情報を限定され、視野や価値観の表現を決めることができなくなります。結果として心の成長を止めてしまうのです。そこで大切なのは自分とは違った意見です。自分とは違った意見には新しいセンスが含まれています。違和感や快感があるかもしれませんが、まず身を固めることです。気づきながら新しい価値観や考え方を学びます。自分とは違った意見に触れることで自分の間違いや本当に気づかされることも少なくありません。反対意見の方が良い強い根拠や説得力があり、自分の意見が長い引っかかりになることもあります。時には自分と真逆の意見に触れることも大切です。世の中にはどういう考え方が生まれるのかと実感できます。受け入れられてもいいのです。どういう共感ができなくてもそういう考え方の人もいるということを痛感することで自分の世界が広がります。世の中には良い場所がいる、良い場所がいる、良い場所がいる、良い場所がいる、自分とは違った意見に触れることで視野や価値観が広がっていき、心の成長につながっていくのです。自分とは違った意見にどしどし触れていこう。本でも SNS でも、ブログでも、動画サイトでも構いません。無理に受け入れるわけではなく、触れてみるだけでいいのです。ずっと触れ続ける必要はありませんが、たまには触れていきましょう。自然の真理を見ませんのではなく、自分から触れに行く姿勢が大切です。自分にとっては、いつ感じるかもしれませんが、それこそが心の成長につながる栄養です。磨きすぎることが必要です。抵抗感が強いなら、チャレンジを進めてくれればいい。立ち向かう姿勢ならば、新しさも反転します。少々ストレスがあっても受け入れられるでしょう。自分の行動を振り返ってみて、同じ意見から求めていると思ったら、たまには自分とは違った意見に触れてください。いやがしたり、腹が立ったりするかもしれませんが、身を固めるだけの価値はあります。世の中の世の中に触れていくことで、自分の世界が広がっていくのです。自分とは違った意見に触れるだけではなく、たまには自分とは違った意見に触れていく。心の成長が加速する30の言葉。その11、心は一気に大きくなるだけでいい。人生における課題の一つ。それは大きなことです。いやがしない人になりたい。怒らない人になりたい。何でも許せる人になりたい。大きなことの中心は包容力を取り合うようになります。心が大きくなるにつれて、感情が安定するようになり、落ち着いた生活になります。いやなことも数的ようになるので、そういう再生も強くなります。人間関係がスムーズになることはもちろん穏やかな人生を送れるようになります。大きな心を持つことは私たちの憧れであり、人生最大の目標の一つです。大きな心を意識して引き続けている人も多いのではないでしょうか。しかし、心を大きくしたいと思っても、実際はなかなか難しいものです。思い通りになくて、そうした瞬間に痛みを覚えることもあるでしょう。常に余裕のある行動を心がけているつもりでも、現実ではイライラすることもあるでしょう。正しいことがあって、どうしても許せないこともあるでしょう。気づけば、またイライラしてしまったと悔やむ自分がいる。思うのは簡単でも現実は難しい。心がけてはいいものをイライラして覚えることもあるのです。心は一気に大きくなるだけでいい。いきなり大きな心を求めることです。今すぐ大きな心を手に入れるのは現実的に困難です。心の成長は少しずついいのです。前よりイライラしにくくなった。前より許せる範囲が広がった。前より落ち着いた性格になった。小さな成長実感を大切にしてください。本当に小さな成長実感でいいのです。体の成長は少しずつやるように心の成長も少しずつです。もっと具体的に言うと、心が一気に大きくなったでいいのです。ただ一気にと思うかもしれませんが、大きくなったことに変わりません。もちろん心は物理的なものではありませんが、大きくなった実感がわずかでもあるようにしましょう。心が一気に大きくなったからと思えば両手を挙げて喜びましょう。小さな変化の方が見にくいかもしれませんが、一気にであれば素晴らしい成長です。大きなことを人生最大の目標として取り組んでいこう。心の修行は長期トレーニングです。一生を懸けて行いたいと思ってください。そんなに時間がかかるのと思いますが、時間がかかるからいいのです。幸い心の成長には限界がありません。どこまで心を大きくできたかはあなた次第です。大きな心を人生最大の目標として日々コツコツ取り組んでいきましょう。一気にの成長実感を大切にしてください。10年後あなたは見ないことを探しなっているはずです。大きな心は一気にの成長実感を大切にする。心の成長が加速する30の言葉。その12、人生は根性がなくて生きていける。私には根性がありませんと悩んでいる人がいます。根性がないと自分を思いません。勝負どころで考えません。人生に勝負したし大きなことを成し遂げられないと思っている人がいます。しかしちょっと待ってください。そもそも根性は必要なのでしょうか。いや必要ありません。根性は人生に必要なものではありません。根性がないと結構問題があるように思いますがそう感じるだけです。命がなければ生きていけませんが根性はなくても生きていけます。根性が必要という人に言われているのです。人生に根性は必要ありません。あったあったりになりますがなくても問題ありません。根性がないことは健康問題でもありません。食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすることも、食事をすること 大切な友人や恋人と接するときも根性を出していないはずです。根性があるのは大いに結構ですが、なければなれで普通に生活を送れます。仕事や勉強では根性が必要になりそうですが、これも大事です。仕事でも勉強でも根性がなくてもできる環境や作業を構築すればいいのです。部屋を静かな状態にして集中しやすい環境を整えることです。トイレや歯磨きのようにいつでも簡単に取り組めるようにすることです。そうすれば根性がなくても物事がスムーズに進みます。下手に根性が身につくと根性のできる人になってしまいます。何でも根性で取り組むことになり、顔を失うことが増えてしまいます。我慢やストレスにさらされることが多くなり、今の道を進むことになりません。根性が必要という考え方がすでに根性です。あまり根性の主張をしていると、近寄りがない雰囲気が出てしまい、孤立を招く恐れがあります。根性がないとできないような仕事は残念ですが、長続きしません。お疲れ様で、挫折するのは時間の問題です。若さや体力があるうちは可能であっても、年齢を重ねるにつれて厳しくなります。根性がなくてもできる際に耐えてください。そういうためには、あなたがやっていない仕事の仕事なので転職をお勧めします。根性論の失礼者がいるなら見てください。理想的なのは根性が必要な生き方です。仕事でも遊びでも人間関係でも根性が必要な方が楽しくて面白くて長続きします。根性がなくても人生は生きていきます。もちろん幸せに生きることもできるのです。根性がなくても落ち込まない。心の成長が加速する30の言葉。その13。伝えると伝わるは見てきないもの。大切なのはどれだけ伝えたかではなく、どれだけ伝わったか。伝えると伝わるは見てきないものです。響きは見ていますが、意味が全く違います。点と外の差があって、ここを運動すると不要な場面を生まれることがあります。どれだけ伝えていても伝わっていなければゼロです。どれだけ密接しようと、どれだけ長く話そうと相手に伝わっていなければ意味がありません。一人で頑張って話しているだけでは、一人で終わっています。こんなに頑張って伝えているのにどうして理解しないのと悩むことになるのです。大切なのはどれだけ伝えたかではなく、どれだけ伝わったかです。密接すればいいわけではありません。声が大きかったり、乱暴な言い方だったりすると、相手は恐怖や圧を感じて話の中に集中できなくなります。乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わりませんが、丁寧な言葉遣いは短いことでもしっかり伝わります。丁寧な言葉で優しく説明することがきちんと相手に伝わるので納得してもらえるのです。長く話せばいいわけでもありません。話が長ければ長く焦点が増えて何が言いたいのかわからなくなり、かえって相手に伝わりにくくなります。伝えることが目的であれば、簡潔で分かりやすい話にした方が相手に対してもらえます。言葉だけに限らず、時には分かりやすい図表をするのも効果的です。伝えると伝わると混同せず、きちんと区別することです。コミュニケーションが下手な人は伝えることに力を入れます。コミュニケーションが上手な人は伝わることに力を入れます。コミュニケーションに限らず文章でもプレゼンでも同じです。今まで伝えることだけしか考えていなかったら、今度はどれだけ伝わっているかに注目してみてください。伝わることを意識すれば話し方が変わり、言葉遣いに磨きがかかります。あなたのコミュニケーションがワンランクアップするのです。伝えることより伝わることを意識する。心の成長が加速する30の言葉。その14。一回言って一つ言葉から一回笑って取り返すのではない。二回笑って笑えるのだ。15の言葉に一生一話から一生一話という言葉があります。一生一話とは一回笑えば一つ笑えるという意味です。笑いは心身に声を及ぼす感情です。笑うことは笑いの強く心するのと同じこと。笑いは身心の良い影響があり、笑いの音があり、自分を伸ばす力があります。長生きして遺伝代謝は疲労感を残していてよくやっています。笑いは笑うこと自分を伸びて健康で長生きできます。一生一話とは一回笑えば一つ笑えるという意味です。今は心身に声を及ぼす感情です。覚えることは猛毒を口にするのと同じこと。身心の良い影響があり、声を鳴らします。疲労から追いやすい人は追いやすくなって、どんどん自分が死んでしまいます。ここ一歩一歩であることが判明で終わってしまうので注意が必要です。一生一話の影響は一生一話で全部できる。一回起こって一つ笑えば一回笑って取り返せばいいと思うかもしれません。確かにその通りです。日常では一回起こってしまうことがあるでしょう。注意していてもつい一回言うことならば、一回笑う機会を作ってください。一回言って、一つ年を取っても、一回笑う機会を作ることで一つ笑えることになり、ゼロにできます。悪影響を直視できるのは幸いなことです。一見なくちゃといきたいところですが、満足するのはまだ早い。一回言って、一つ年を取っても、一回笑って、取り返すのではありません。ついでにもう一回笑う機会を作りましょう。二回笑えば、ゼロがプラスになって笑えることになります。上司によれば、三回笑うのもよし。追いを取り返すことが笑えば、笑うほど、どんどん笑えていきます。うっかり怒ることがあっても、それ以上笑うことができれば、結果として笑えることになります。年齢を重ねることがあっても、心では笑わしまいたい。一生精神を実現するのも夢ではありません。一回言って、一つ年を取ったら、一回笑って、取り返して満足するのではなく、一回笑って笑える。心の成長が加速する30の言葉。その15。あなたがしていることは一つしかない。毎日ベストを尽くしているだけ。頑張りのあなたは毎日一生懸命生きていることでしょう。真面目にやることをやっているでしょう。朝から晩まで何かしらを踏んでいるはずです。ビジネスでもプライベートでもいつも目の前のことに集中しているでしょう。毎日やることがたくさんあると生活の人生もちゃくちゃしているように見えます。やらなければいけないことが膨大になるとため息ができません。やることがたくさんあると目まぐるしい日々を送っているように感じるものです。しかし、ごちゃごちゃ考える必要はありません。ややこしく考えてもストレスが増えるだけ。ここはシンプルに考えてほしい。実を言うとあなたがしていることは一つしかありません。毎日ベストを尽くしている。これだけなのです。家事の時もベストを尽くします。勉強もスポーツもないこともベストを尽くします。仕事の趣味もないのもベストを尽くしています。あなたは毎日いろんなことに取り組んでいますが、やっていることは毎日ベストを尽くしているという所在です。自分の力を一つで認めてください。一つで認めるとシンプルかつスマートになります。私がしていることはベストを尽くしていることだけなのか、問われば好きになっているでしょう。毎日ベストを尽くしているだけと思えば、将来シンプルになり気持ちもなくなります。ぜひ自分の力のことを持ってください。今日もベストを尽くして素晴らしい一日にしましょう。ベストを尽くせばベストの結果になります。成功しても失敗してもベストを尽くしていればそれでよし。結果は出れなくても生きる姿勢は100点満点です。たっぷり充実を感じてください。今日もきちんと頑張った自分を褒めてあげましょう。ベストを尽くした一日であれば気持ちよく得るでしょう。毎日ベストを尽くせばベストの人生になっていくあえてできないストレスは心の筋トレと思って乗り越える。社会に出て働くとストレスを感じる場面の連続です。難しい仕事を依頼されたり、緊張するプレゼンがあったり、ビジネスした人間関係に悩んだりです。特に、上司が厳しい姿勢を受けた時は強いストレスを感じるに違いません。一気に心が無理になって立ち直りも時間がかかるでしょう。あえてできないストレスは、あえてできません。あえてできないストレスがあるとき、上手に乗り越える考え方があります。心の筋トレと思えばいいのです。心を鍛えていると思えば気合いになります。体は鍛えれば強くなるように心の鍛えれば強くなります。体の筋トレは苦しいから鍛えるように心の筋トレも苦しいからこそ鍛えられます。苦しくて頭で大変だからこそ意味があるという層になるので、前向きな気持ちで考えます。もちろん筋トレですが、休憩も大切です。現在の社会からいっぱいいっぱいと思ったらすぐ休憩を入れましょう。心が折れることになってはいけません。体の筋トレも休憩を入れながら行うように心の筋トレも休憩を入れながら行うことが大切です。きちんと休憩を入れた方が無理のない筋トレが実現します。大きなストレスを感じることがあればしっかり鍛えられないとポジティブに考えればいい。この苦しさを乗り越えれば将来に強い自分と出会えると思うことです。ストレスのシャワーを浴びようと緊張の場面になろうと心の筋トレと思えば納得できるはずです。心が鍛えられるについて以前は大変に感じたストレスが逆に感じるようになります。心の筋トレと考えることがストレスの上手な使い方です。会社でストレスがあった時心の筋トレと思って前向きに取り組む。心の成長が加速する30の言葉。その17。文体と結合はアイデアを考えるときの操作層。アイデアを考えるときは2つの考え方を取り入れましょう。それは文体と結合です。文体と結合はアイデアを考えるときの操作層です。物事を分けたり組み合わせたりすることで新たな総力が膨らんで新しい工夫が生まれます。仮に見つかったとき、文体や結合の考え方を思い出せば問題解決がスムーズになるでしょう。文体。分厚い本があって読みにくい悩みがあるとします。分厚い本は違和感があります。読む前から奥になりながら読書に着手できません。読み始めたとしても途中で疲れて挫折することが多いでしょう。こういうことこそ文体の考え方です。分厚い本の2つの違いです。分厚い本も半分にすれば薄くなります。同じ内容でも受ける印象の中に読みやすくなるでしょう。文章の半分になることで抵抗感が小さくなり読みやすくなるでしょう。2つ運動不足を解消したい、映画を楽しみたいという欲求があるとします。毎日忙しいとなかなかまとまった時間が取れません。普通に考えればそれぞれ時間も練習しなければいけないと思いますが、ここで鉄棒の考え方です。運動と映画鑑賞の要素を組み合わせてみましょう。ウォーキングマシンの際は運動しながら映画を見ることができる。2つの行為をまとめて行うことで新しいアイデアが生まれます。何かに行き詰まった時は分けることはできないか、組み合わせることはできないかと考えてみましょう。文体と鉄棒の考え方を持つとどんどん頭が柔らかくなります。仮に見つかった時は文体と鉄棒で考えてみる。心の成長が加速する30の言葉。その18。夢中になればいつの間にか嫌なことも忘れている。嫌なことがあったとき、一番大事なことは時間で解決することです。しかし、それでも時間が経つのを待っていられない。今すぐ忘れたいというなら良い方法があります。何かに夢中になることです。部活でも仕事でも遊びでも勉強でも映画でも何でも何でもいいのです。まず夢中になることに取り組みましょう。できるだけ時間を忘れるくらいに夢中になることの方がいいです。夢中というよりは夢の中と書きます。 人間、寝ている間にいる夢では時間があっという間に過ぎていきます。だから、現実でも夢の中にいる間に時間を忘れないように没頭すればいいのです。現実の世界でも夢中になれば時間があっという間に過ぎてしまいます。しかし、それでも夢中になることは何もないというなら寝てしまえばいいのです。寝てしまえばすぐ夢の中にいます。夢の中に入って夢中、夢の中になります。夢中になると時間があっという間になってしまうように夢の中でも時間があっという間に過ぎてしまいます。寝ている間の夢中、夢の中と現実の世界での夢中とは基本的に同じです。夢中になればそれだけで時間を忘れることができるのです。夢中になればそれだけでいつの間にか時間がかかり嫌なことも忘れているのです。何回夢中になり嫌なことを忘れる。心の成長が加速する30の言葉。その19。できない、難しいはただの思い込み。心の錯覚に騙されるな。できない、難しそう。そう思うことはありませんか。難しそうなことがあればとっさに無理と判断し、自分にするかもしれません。できるわけがない、チャレンジするだけ無駄と決めつけ、早々に諦めることがあるのです。しかし、それは本当にできないことなのでしょうか。いえ、きっと誤解です。一度も経験したことがないのにできないと決めつけるのはよくありません。実を言うと、難しそうに見えることの大半はただの思い込みです。心の錯覚に騙されてはいけません。難しく見えているだけであり、実際は違います。私たちはリスクを回避する本能があり、物事の捉え方が偏っています。未経験のことは何でも難しそうに見えるのであり、今回もそのパターンです。試しに試してみましょう。思ったより普通にできるかもしれません。難しいことが簡単にできてしまうかもしれません。つまらないことが楽しく感じてしまう可能性もゼロではありません。彼らのように思えても、うざいと思った瞬間、気のように進めている。難しそうに見えたけど、やってみると思っていたより簡単だね、ということはよくあることです。常につまらないような感覚を覚えるに違いません。あなたが見ている方はただの思い込みです。心の錯覚に騙されてはいけません。難しそうと思っていることと試してみる価値があります。この事実に気づけば、今まで見なかった選択肢が見えてきます。最初から見ると諦めていた選択肢があれば、もう一度目を向けてみてください。もしかすると、いるんじゃないかという判断に変わるでしょう。新しい選択肢が見えてきて、可能性の幅がぐっと広がるのです。できない、難しいと思うことがあっても、心の錯覚に惑わされず、ぜひ一度チャレンジしてみる。心の成長が加速する30の言葉。その30。自分より不幸な勝利で安心するなら、自分より努力している勝利で頭を裏方がいい。自分より不幸な勝利で安心感を覚えることはありませんか。人の不幸はいつの味ということがあります。あの勝利が出ればまだ私は大丈夫とほっとすることがあるでしょう。時には家や自分たちが覚えることもあるはずです。確かに人の不幸には家や安心の方があるのも事実です。こうした喜びのことを心理学ではシャーレンフーネという多くの人が持ち合わせている心理的修正の一つです。しかし、ご自身も良い心とはありません。自分より不幸な勝利で安心したことで有益なことや建設的なことがあるわけではありません。一時的な安心感が得られるゼロであり、人生が好転するわけではありません。何を注意したいのは癖になりやすいことです。自分より不幸な勝利で安心することには強い中毒性があります。何度も繰り返していると、自分より不幸な勝利はいないだろうかといつも状況を探すことが癖になります。消されるとすると、不幸な勝利という確信ができてしまいます。確かに安心感が得られるでしょうが、だからといって正しいとは言えない習慣です。ここで大切なことがあります。自分より不幸な勝利で安心するならば、その時間や努力を別のことに向けましょう。すなわち、自分より努力している人を見るのです。自分より努力している人に注目して、ただ笑おう。世の中には自分よりもはるかに努力している人がいます。しかも大勢いるのです。自分より努力している人を見ていると、やはり元気、勇気といったパワーをもらえるでしょう。人気の努力ですごい。と尊敬の念があります。こうしては、いらない。見習わなければいけない。自分も頑張ろう。という気持ちになります。体が難しくして、自分もチャレンジしたくなります。人の不幸を安心するから、自分より努力している人を見てパワーをもらうことがはるかに健全です。劣等感を覚えることもあるかもしれませんが、そうした感情には流されず、素直に相手の努力を求めることが大切です。あなたの周囲に努力はありませんか。もし、今ならその人からパワーをもらいましょう。身近になっても心配は不要です。知り合いである必要はなく、年収の人であっても構いません。岸、作家、芸術家、ミュージシャン、俳優、アイドル、芸能人と創選手、上場企業の社長、メディアを通して活躍する人を知ることがあるでしょう。自分より努力している人を見てパワーをもらったら、その勢いで行動です。自分より不幸な人を安心するなら、自分より努力している人を見てパワーをもらう。心の健康を保つ30の方法。まとめ。その1、負けた後にインタビューを受けると創選手を見て、強いメンタルと創選手を学ぶ。その2、休養ということも仕事の一つと考え、定期的に休む。その3、読書中に知らないことであったら、積極的に自重する。その4、たまには先頭車両、末期車両に乗って、前方や後方の面白い景色を楽しんでみる。その5、気になるコンプレックスがあっても、全て解消するのではなく、一つぐらいは持っておく。その6、1回でも多くありなどというようにする。その7、一人暮らしの時も、帰宅の際はただいまと挨拶をする。その8、相手の話の後であっても、見抜くようなリアクションをするのではなく、信じているふりをしながら話をする。その9、専門スキルを使った専門職であっても、他の職種でも通用する産業スキルを身につける。その10、黄色信号に変わったら急いで出すのではなく、きちんと止まる。その11、ため息をつくしながら悪いのではなく、優しくいたわる。その12、自分は地域的な存在であることに気づき、感謝の念を持つ。その13、あまり勉強していないのに成績がいい人の本当の努力に気づく。その14、元気がない時は下を向くのではなく、上を向く。その15、簡単なことを意識して、いやいや心の感情を持たないように心がける。その16、暗い方は前向きに解釈を変えて、明るい方を変える。その17、都会は家賃が高いという声を飲みにしない。都会は高い物件だけでなく、安い物件もたくさんあることに気づく。その18、何でも自分一人であろうとするのではなく、分量によって生産効率を高める。その19、自分リセットの意識を作っておく。その20、自分とは違った意見に触れたからではなく、自分とは違った意見に触れていく。その21、電話がかかって、自分では相手の一線集中して名前を聞き返すことがないようする。その12、根性がなくても落ち込まない。その13、なことは余計なものはしないで思い切りなく。その14、1年に1回はスマホの電話帳をチェックして、不要な電話番号を削除する。その15、大きな仕事は一人でしても一人で取り組まず、その手を変えながら進めていく。その16、場を買って部屋の中に場を生活を実現する。その17、日頃から柔軟体操を行って体を柔らかくする。その18、いらないものは捨てる。捨てるのに抵抗があれば誰かになる。ある人さえいなければ売ってしまう。その19、ストレスを感じる人は距離を置く。信頼関係を築けない交際相手とは別れる。害を与える人は縁を切る。その30、現在を感じたらやめる。恐ろしい時が近づいてきたら